町春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌市にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。まあ先週はまあ俺の、新しい新曲ですね、完全漠然呆然、まあ愛した日々、水虫くん、まあ3曲を聞いていただきましたが、それよりも何よりもまあこれ先週って言っていいのか、10月7日午後10時41分まあ首都圏関東中心にね、震度5強の地震があったということで、まあそれ以来、いろんな情報を見たり聞いたりしてますけど、まあ大きな事故ね、えもちろん被害に遭われた方はたくさんいらっしゃいましたが、被害に遭われた方には心からお見舞い申し上げます。しかしあの大都会で震度5を今日なあ震度5弱で、いや本当に俺はさ阪神淡路大震災のことを思ってさ、あれはもう大阪神戸バタバタ行ったもんな。そうやって考えたら東京大丈夫かなみたいな感じでね、ちょうどそのまあニュース番組っていうかねやってましたからね、見てましたけど、まあとにかくびっくりしましたね。ほんで被害状況をまあ聞いていくうちに、あ意外と東京は耐震設計、俺はあの首都高やなんかもさバタッとな橋桁かが折れるんじゃないかとかな、いろいろ心配しましたけどね、いや本当にまあ震度5クラスにはある意味耐えられる、そんなあれじゃないか、人口1000万近い町なんて世界にないんじゃないか。そうやって考えたら日頃からまあこれからもですね、耐震また災害に対してね強い町であってもらいたいなと思います。東京都は人口が約1300万人、埼玉で726万人、千葉が672万人、神奈川が912万人、いわゆる3600万人の方々が、まあ今回の、まあ地震で揺れを感じた方々だわな。日本は、まあ1億2000万の国ですよ。そのうち3600万人が、なあ、東京、埼玉、千葉、神奈川、ここに住んでらっしゃるんですから。いや、本当に大惨事にならなくて、よかったなとは、思ってますけど。まあ、熊本で地震があったり、また鹿児島、北海道でも、ちょこちょこ、まあ、小さいのが、ありますけどね。まあ、火山で成り立ってる。そしてまた、プレート。まあ、今回もプレートのずれで生じた地震のようですけど、いわゆるな、我々日本、あるよな。これはユーラシアプレート。まあ、大陸からぐーっと来てるユーラシアプレート。北米プレート。北アメリカ、北米プレート。 それと太平洋プレート、うん、そしてフィリピンプレート、この4つがまあ日本の地下でだぞなあ、その4つのプレートがまあ重なり合いしてるところがちょうどまあ千葉県沖という状況でね、だから地震としてはまあ起こりやすいといえば起こりやすいんですけど、やっぱりプレートのズレがね、まあしかもその海底浅いところでねガンって行われたら、まあひとたまりもない地震になってしまうんですけど、まあ本当に今回はびっくりしました。しかし東京がそんな強い街だとは自分もまあ本当に知らなかったですね。だってもう3年以上前だろ、胆振東部地震、あの時お前札幌な、震度5まではなかったけどよ、それこそお前全道が停電してな、どうなってんだって話になったんだからな。そしたらお前北海道の電源は苫小牧で全部賄ってるから、そこがやられたら北海道全部ダメなんだって話になってな。いや本当になあ、大災害じゃなくてまあいいことはないけどな、幸いだったなと思います。うちのマネージャーが井上源と言いますが、俺はこいつはもう素晴らしいマネージャーなと思いましたね。まあだって震度5の揺れですよ。俺はねこの後秋のコンサートツアーが始まって14日なあ江戸川区総合文化ホール、こっからコンサートがスタートするわけですよ。まあ江戸川区だってお前、5弱かなんかだろ。そしたらようちのマネージャーはな、すぐにこの江戸川区総合文化センターに連絡したらしいよ。変わったことありませんか、なんか会館として壊れてるとかそういうことありませんか、コンサートは無事できるんでしょうか。そしたら向こうの方も、あ、多分大丈夫だと思いますという返事をいただいたらしい。よくこのお前な、俺はさ、それこそお前東京、神奈川、千葉、埼玉な、みんなのことを心配してるときにな、多分全国で一人だけだと思うよ、江戸川区総合文化センターがどうだったかってことを気にしてたやつって。いやは、もう頭が下がりますね。まあこうして埼玉 FM ラック5、おっきの皆さん、また関東一帯でこの電波が拾える皆さん、大変だったでしょう。まあ北海道、もちろん各局さんそれぞれみんなのことは心配してると思います。まあもしなこの後当然余震も考えられるし、今回のが余震であって本震が来るのかもしれないし、こればっかりは地震学者でもまあ想定できないという状況ですけどね。何かあったらまあ我々北海道や沖縄九州が四国がなあ、頑張って食料云々はねえ遅れる体制で ありたいなと思いますね。もう本当に、まあ驚いて、まあ、うろたえた方もいらっしゃるかもしれませんが、東京という街が、なあ、埼玉が、どれほど普段から耐震に気を払ってるか、よくわかりました。先ほども言いましたように、14日、東京、江戸川区、総合文化センターからコンサートをスタートさせますが、今回1曲目は、その、江戸川区生まれだという歌手の方がおりました。しかも、まあ、俺も仲のいい方です。若い頃、自分も20代の頃、よく六本木で、まあ、お互いね、グループ違いながら、飲んで騒いで、ワイワイやってました。江戸川区生まれ、松崎しげる、愛のメモリー。
愛の甘い名残に、あなたはまどろむ。天使のようなその微笑み、時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがち、染めてゆく。人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきよ、あなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。愛は風のささやき、子供のような瞳を向けて指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように、揺れている。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑軒が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
しかし松崎さんは歌はうまいよなあ。それこそその辺の連中じゃちょっと歌えないような歌だしな。それよりもなんでいつもあんな黒いかだよな。いや本当に思うもん。だって俺白い時会ったことないもん。いつも黒いんだな。びっくりだよ。さて皆さんからメールをいただいてます。これは緑。こんばんは。いよいよ秋のツアーが始まりますね。わずかですがコロナもおとなしくしている様子。関係する皆様がなあ感染することなく無事に歌い続けることを願うばかりです。新曲の完全漠然呆然フォークシンガー松山千春の歌だなぁと感じました。この冬はこの歌を力に頑張っていきますね。水虫くんもかなり好きです。この曲を引き連れて全国ツアー行ってらっしゃい。なあ緑ありがとう。なあこれはね愛子やっと聞けました。水虫くんみんなの歌で流れそう。いや流れないだろう。ああなんせお前 NHK だぞお前。愛した日々はピアノの旋律が素敵でクラシックのようです。最後の歌詞がグッときますね。完全漠然呆然は家族を感じる、何か吹っ切れたような悟ったような感じ、そしてアレンジが前に向かって歩いているようにも聞こえました。今回12月16日、名古屋のライブで聴けるのを楽しみにしています。愛子、12月16日といえば、私の誕生日ですから。まあ、私が、66か。なあ、なる日ですからね。今回はな、まあギター持ってきてな。お前たちあれだろ、水虫くんごめんね、これから薬を塗るからね。水虫くんごめんね、
なるべく優しく塗るからね。これが気に入ったっつんだろ。お前ね、俺はお前なぜ新曲はな、完全漠然呆然ですからね。まあ今回はね、日当たり、やっぱりこの番組な、長く聞いてもらってる方にはな、俺がこうやって生で日当たりする、そんなところも聞いてもらえたらなと思うしな。京都夕日が完全とあり、明日と夕日が漠然とあり、そして昨日が呆然とおります。私はひたすら生きております。父と母が完全とあり、姉と弟が漠然とあり、そして誰もが呆然とおります。季節はそれぞれ進んでおります。悲しいことも苦しいことも、笑いこらえて生きております。義理ってやつが完全とあり、恩ってやつが漠然とあり、そして情けが呆然とおります。時代は幾度も変わっております。悲しいことも苦しいことも、笑い こらえて生きております。京都夕日が完全とあり、明日と夕日が漠然とあり、そして日野が呆然とおります。私はひたすら生きております。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。もう40代50代60代どんどん年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
しかし STB ラジオと FM ナックファイブは生で放送させていただいてますんで、これは10月10日な日曜日夜の9時から流れてるわけでありますけど、自民党総裁選挙が終わり、岸田文雄さんがなあ、まあ総裁となりで、国会で第100代の内閣総理大臣としてね組閣されたわけでありますが、14日解散、そして17日が公示で31日が投開票、19日が公示か、なあ、そして31日が投開票日となるわけでありますけど、俺もなあ、うかつだった、例えばうかつだったんだけど、みんなも知ってた？衆議院の任期はね4年で、だいたいその4年の間に解散するんだよ、解散総選挙ってやるんだ。ところが今回さ、まあ安倍さんから菅さん、そして岸田さんと渡ってきてな、任期がこの10月21日、これが任期切れの日だったんだ。 なあ。だからこそ、その14日、なあ、解散して、31日、投開票日、となったことは、別にその野党側はね、急いでどのこう、急いでってお前、21日にお前任期が切れんだぞ。なあ、その前後でお前、選挙やっとかなきゃな。国民に申し開きが立たないだろう。で、俺は、知り合いの、なあ、衆議院議員に電話して、おい、お前たち21日が任期満了だったらしいじゃないか。これお前任期満了21日終わってな。その後もお前たちっては、衆議院議員で入れるの？って言ったら、基本、入れます。なあ、で、次の選挙までが、まあ自分たちの任期といえば、任期になりますので。おー、けどお前、任期過ぎてるのによ、バッチつけてんのもなんだろう。みたいなな。まあ、そこは若干前後はあるかもしれませんけど、まあ、今回はこのタイミングで、行かさせていただきます。みたいな話してたけどな。俺も知らなかったね。21日が任期だったとはな。これあるだろう。学校であろうがよ。生徒会であろうがよ。やっぱり任期は任期で、あるもんな。それ市町村議会やよ。各47都道府県知事。これも任期は任期で、ちゃんとあるからな。やっぱり任期に、うん、まあ目指して。なあ、やっぱり、まあ統一地方選挙とか言ったりするけどな。あれ統一地方選挙ってさ、本当に47都道府県のな。まあ知事。それと、都府県の議会、議員がな。本当はこれ、みんな、一緒の日にやる予定だったんだよ。ところがよ、各県の知事でな、辞職したとかな。なあ、議会がリコールを出したうんぬんだとかな。いろいろあって、本来の日にちに、統一地方選挙ってか、できなくなっちゃったんだよ。俺はあれだよね。どうせならもう一回、なあ、まあ、年度始めでもいいけど、統一地方選挙通してな、47都道府県の、まあ、知事と、まあ、その、まあ、道議会議員、都議会議員、府議会議員、県議会議員、これはもう一緒の日にやりましょう。って言ったら、投票率も多少は、なあ、上がるんじゃないか。そして、その日を、まあ、祝日、祭日扱いしても、選挙の日としてな、やっても構わないんじゃないかな、と思いますけどね。今日よ、10月10日、思い出してみればな、体育の日よな、もともとな。それは、1964年に、10月10日に、東京オリンピック、な、やったから、それで10月10日を、体育の日としたんだよな。んで、それから、まあ、ずれて。なあ、難しいよな、祝祭日とさ、日曜日を絡ませるうんぬんってな。やっぱ俺たち、10月10日って言われたら、あ、体育の日だな。俺たちは古い人間ですからね。いや、昭和の人間はそうだろ。なあ、平成令和の人間は、わかりませんけどね。しかしながら、緊急事態宣言が解除され、なあ、まあ、あくまでも、まあ、これ、限定条件のもとでの緩和政策が始まってきてるわけですけど、一定の旅行だとか、飲食、それこそ各都道府県で、まちまちな部分があるんですけどね。要はさ、我々知りたいのはさ、ここへ来てなぜ感染者がこれほど減ったのか。 これはその、ワクチンのせいなのか。やっぱりワクチンを打ったことによって、ここまで感染者数が下がったのか。もし、ワクチンだけのせいだとしたら、前菅総理は素晴らしい総理だった。だべ？毎日お前何千人も出たのがさ、なあ今や一桁、または20人とかな、そういう数なんだからさ、やっぱり、検証をやっぱりしてもらいたいよな。それこそ、尾身会長にはさ、なぜ、ここまで減ったのか、っていうことをね、検証した上で、皆さん、この10月、さらに11月、もっともっと、GoTo トラベルや GoTo イート、なあ、拡大していくわけでありますけど、なぜ感染者が減ったかがよくわかってないんですけど、気をつけてください。これでは、いまいちなあ、納得がいかんしよう。あとな、GoTo トラベルとかさ、GoTo イートとかさ、俺なくていいと思うんだよ。なあ。まあ、もちろんそのホテルやなんかは安い料金で泊まれるんだからってうんぬんあるけど、行きたい奴は行くだろうしよ。行けない奴は行けないんだしよ。なあ、国が背中を押してな、旅行しなさい旅行しなさいとかね、食べに行きなさい食べに行きなさいとかね。そら、行っちゃダメですよ。自粛してくださいよ。これには我々はね、従わなきゃいけないなと思うけどさ、あ、もう行っていいですよ。ねえ、どうぞどうぞ。な、割引しますからどうぞどうぞ。いや、それは、我々、個人で、それとまた、民間の、な、各業種が、それぞれ、頑張って値段を下げて、サービスさせてもらいますから。それが、まあ、自然な経済競争ですから。な、みたいなとこ、あるんですけどね。ぜひ、お気をつけて。松山千春の、オンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うには、どんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑研オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑黄青汁の底力です。どこにも真似できない青汁を、これからも緑黄青汁のアサヒ緑研です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は、水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせて、ホットで飲んだり、アイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜても、ヨーグルトの中にかけても、すごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑軒です。
オンザレディオ。けどさ、やっぱりあの緊急事態宣言がかかってた、まあ先月前だなと違って、10月になってからやっぱり世の中少しずつ動いてるなあ。これはっきりわかりますね。あちこちの街でね、それぞれ買い物へ行ったりとかね。 まあ飲食に出かけたりとかですね。うん、そんな中俺はね、いいことがあったなぁと思ったのはね、同級生。な、俺の阿修羅高校の同級生。安倍澄夫。まあ彼は阿修羅のラワンっていうところでね、まあ酪農農家をやっていたわけだ。で、3、4年前かな、突如として連絡も取れなくてさ、あれどうしたんだおい、澄夫どうしたんだでな、同じ同級生の奴らに聞いたらな、おい、澄夫はどうも、な、女見っけて、札幌で、なんか女と暮らしてるらしいぞ、みたいな、そういう噂が流れてたんだよ。そんな時にな、先週、澄夫、なあ、うちの事務所に連絡くれてな、おお、澄夫、会うべ、会うべ。お前さ、お前女と逃げてるってことになってるけど、どうなってんのみたいなね。勘弁してくれよって、そんなことなんかありえない。まあちょっと、な、入院してたんだ。あ、そうか。ただ体調が悪かっただけなのか。そうなんだ。入院してたんだ。それで、家の方はな、息子、なあ、また嫁、とな、頑張ってやってるから。俺は、まあ、病を治すのに専念することができたんだ。なんだよ、お前、それかよ。電話してもお前繋がんねえしよ。そりゃそうだな。入院してたんだからさ。ああ。そうやって考えたら、昭和、俺たちは昭和48年度卒か。ねえ、阿修羅高校。3年 B 組。安倍澄夫くん、元気でした。わからんな。やっぱり人前からさ、ちょっと見えなくなるとさ、お前らもいろんなことを、なあ、想像してさ、あの人はこうなったんじゃないか、ああなったんじゃないか、とかね。適当なことをね、ベラベラ喋るような気がしてね。まあ、俺は今回、内容がわかったからよかったけどさ。あと、まあ土日は我々競馬だわな。まあ今週は G1 がなくて、な、G2 だったんだ。あの、今日な。これ毎日王冠って言って、まあ、今までも立派な馬が輩出してる G2 のレースだったんだけど、シュネルマイスター。まあ、人気の馬だったんだけど、ゲートが開いた瞬間、遅れたんだよ。な、出走、遅れたんだよ。ケツから2番目ぐらいにいたんだよ。で、だいぶ離されたんだけどな。途中からぐんぐんぐんぐんぐんぐん、上がっていったんだ。で、このシネルマイスター、俺買ってるからさ。うまいね。そんなとこで足使ってどうすんのよ。な。もう3コーナーまでいいな。もうぐーっと前の方まで来て足使ってな。これお前4コーナー回って直線入ったら、もうバテバテになっちゃうだろう。みたいな感じで見てたら、なんとそっから、もう最後本当に鼻差だったけどな。ダノンキングリーっていう前に、差し勝ったんだよ。いや、あれはね、まあ、見ててゾクッとしたな。改めてな、もう一回ビデオで見ても、どうしてこの馬が勝ったんだろうと思うような位置から、差してきてるから、やっぱ競馬っていうのは、まあ、それなりに、面白いなと思うしな。あとやっぱり真鍋さんが90歳でノーベル物理学賞。これすごいよな。いや、幼い頃から いろんなもんに興味を持って、なあ、ある程度の年から頑張ってやってきたんだけど、90でノーベル物理学賞だろ？確かに国籍はアメリカに変えたとはいえな。やっぱり脈々と流れてる日本人の血だわな。あと、杉山浩一さんが亡くなられたのも残念だったな。ここへ来たらさ、まあ、祝い事と悔やみ事な、これしかないですよね。どっちかったらなあ、冠婚よりも葬祭の方が増えてきてるんじゃないかなとは思うわな。まあ俺はお前な、60、まあ今年6になるからさ、まあそれも仕方がないかなとは思うけどな。実にそういうことを感じるよ。それと逆に、まあ一日一日が、まあ充実。なあ、また充実させなくてはいけないとも思うしな。つい考えてしまうことがあるんだよ。なあ、その野球だとかさ、なあ、その高校生やなんかの見ると、ああ、俺今、なあ、高校生でバスケットやるとしたら、あんなこともこんなこともできたのにな、みたいだな。まあ、それだけ自分が年を取り、いろんなことに精通した。なあ、まあ、バスケットに関しても今さら、なあ、分かったプレイ、できるプレイがね、出てきてる。まあ、だからこそ、年を取ったというのかも、知りませんけどね。シュネルマイスターのように、出遅れしても、最後は先頭で、コンサート、頑張りますよ。
松山千春のオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料、大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
オンザレイディオ。
さて、いよいよ松山千春コンサートツアー2023 2021年秋冬。14日、江戸川区総合文化センターからスタートします。19日、神奈川県民、県立県民ホール、横浜ですね。21日、静岡市民文化会館。26日、山銀県民ホール、山形ですね。28日、マルホンマキアートテラス、これは石巻ですね。11月に入って、四国は愛媛県松山市民会館2日です。4日が高知県立県民文化ホール。9日、広島文化学園 HBG ホール。11日、神戸国際会館。まあ、神戸ですよ。そして、18日、19日が東京国際フォーラム。24日、初めて行きますが、福井県は敦賀市民文化センター。そして、久しぶりになりますが、琵琶湖ホール。30日が福岡サンパレス。12月に入りまして、2日が鹿児島市民文化ホール。7、8が大阪国際会議場グランキューブ。15、16、誕生日でありますが、名古屋国際会議場センチュリーホール。そして21日が仙台サンプラザホール。12月24、25が金本ホール。まあ、札幌市民ホール。という形になってますが、完全、漠然、呆然という歌を引っ提げ、また、ひょっとしたらみんなが、聞いたことがあるな、この曲。あ、千春はこの曲だよな、みたいな曲も含めて、一部、そして、換気時間を作らなきゃありませんので、15分ぐらい換気タイムをとって、2部、そしてアンコールへと向かいたいと思います。お待ちしてます。松山千春、君を忘れない。
君は砕け散った夢のかけら一つ一つ小さなその手で集め いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。 諦めない何度だって立ち上がろう恐れるものなどないさ君を忘れないよ互いの道歩こうともどこかで会えるといいね
NAC5 公演第36回関東キャンピングカー商談会10月23、24の土日イオンモール浦和美園で開催出店27社キャンピングカー46台が大集合詳しくは 04-7711-8811 C&C イベント事務局まで
行こう献血明日の予定がノーマーク
ノーマーク
なら献血行けばいい
待ち時間がな
事前予約でスムーズにこれぞ令和のスマート献血
チャンス
レッツイザベーション
予約して行こう献血
日本赤十字社
J-POP 東京編集長の竹秀樹です。前半は注目のニューカマーやニューソング、後半のインタビューファイルは10月6日に16枚目のアルバムフリーダムオンリー発売のグレー、メンバーが一人ずつ登場して一曲ずつ解説してくれます。さて今週はどのメンバーか。 J-POP 東京は土曜日夜11時から。
ガスはガスワン、水はウォーターワン、電力はエデワン、電力はエデワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。